けましておめでとうございます。今年最初の1月に放送を配信してまいります。この時間は気軽にマイ防災です。心と命を守るヒントのお話を聞いた後、ぜひ皆さんも今日から気軽にマイ防災始めて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。今年もお世話になります。お話をしてくださるのは防災士の天満由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして明けましておめでとうございます。明けましてお
めでとうございます。
1年経ちましたけど、はい、この1月1日私たちもまあまあ本当に午前中は賑やかなお正月を迎えてという、はい、
新年を迎えて新しい気持ち でしたね、
はい、あの能登半島の地震が夕方でしたね、
はいはい、夕方の4時10分だったんですけど、これからねあのお昼お参りに行ったりとかしてみんなで挨拶して、
はい
ね、みんなでご飯食べようっていうかね、おせち料理を囲んでっていう、はい、ねまさにもうちょっとでみんな
夕方に向けて の、ね、
準備をされてたと思うんですけど、はい、まさかの、ね、大きな
揺れでしたね、はい、あの関西も私も、はい、家族みんな集まって、はい、あの小学校の孫がいるんですけど、はい、2年生かな当時はまだそんなに揺れた覚えがないので初めての経験
でしたかあの
子ボワーンとした揺れが、ねはい、不気味で、はい、私たちはすぐ地震って分かったんです、
はい、
何っていう感じでそこからこうボワンボワンボワンという、はい、あのまあ、その前にテレビで能登、はい、の方に大きな地震があったというお知らせがあったので、はい、大変ねっていうのは一瞬見てたんですけど、はい、その後その何とも言えない大きな揺れでしたよ ね、
はい、ね関西も、ね、揺れたのがすごく、はいねうん、印象的だったのことね、1月1日で大した揺れじゃなくても怖いですよね、はい、揺れて
でも不気味な感じはしました、うん、だからその後ずっとその孫はまた起きたら怖いまた起きたら怖いっていうのを繰り返し言ってて、
は
い、
おっしゃってましたね、
うん、だからあやっぱり子供が体験するっていうのは、うん、今までに1回もない揺れなので、はいはい不気味なんだろうなやっぱりその辺を安心させてやらなきゃいけないんだなって、はい
そうです ねうん、すごくその大人の声かけってすごく大事で、うんうん、そこでトラウマになっちゃうか、うん、あとねそこであ怖かったんだってでも大丈夫って思えるかっていうのはすごく違ってくると思いますね、
うんうんうん、じゃあもうそれは小学生といえどもギュッと抱きしめて、うん、大丈夫、はい、大丈夫って、
はい、
ましてやその震源地だった場合には本当に、はいまあ、私たち関西にいる人はねあの阪神淡路大震災で十分経験してますけども、はい、今年で30年になるという
そうですもう30年に、ねはい、なる年になりまし
たということは当時小さいお子さんだった方ももう十分に成人もされ、はい、ご家族を持ってらっしゃるかもしれないとなったら、はい、まだ伝えていくのにあの経験談が薄れてらっしゃる方でももう家族持ってるから経験した大人がきちんと伝えなきゃいけないんですね。
そうですね。あの伝えるものもどんどん、ね、年齢が上がってきて、はいはい、あの必要とあればいつでも伝えしたいなって思って、はい、
で天満さんがよくおっしゃってるのがあの師匠からも言われてるように、はい、経験談が一番の防災ですよって、はい
そうです心の備えになるよって体験談を聞くことでみんなの心が守られるんだよっていうふうに言われたので、はい、お伝えしてるんですけどや、ね、そうやって小学校のお子さんとか何も自信がわからない状態で会ってしまうとショックお子さんの心って柔らかくって傷つきやすいので余計にショックで動けなくなってしまうってなるので先に聞いといてもらったり
そうですね、はい、ということは予行演習はとっても大事なんですね、
はい、それも心の備えに大きく、はい、役に立ちます ね
だから学校で、はい、あの地震が起きましたっていう言葉がけしかしてないけれども、はい、あのそうするとあ日頃やってたことがこれのことだったのかと結びつくわけですね、
はいはい、結びつくと思います。私が育った神奈川県の、ね、小学校ではあの語り部さんのその関東大震災の語り部さんが来られて、はい、それを聞いたのが今でも印象に残ってるんですよ。
そうですか。
小学校 2,3 年生だったと思うんですけど、おばあちゃんが来てこう喋ってるその はい、関東大震災の話が
昨年がちょうど100年、おととしでしたっけが100年、
去年
かな、
はい、横浜で防災国体がね、あ、おととしになるんですね、もう去年熊本で、そうですね、おととしの、はい、そうです、100年になったので、あの関東もね、もういつ来てもおかしくない、いつ来てもおかしくないって言われ続けて、はい、もう何年も経ってますけど、あちこちではね、もう地震が起こり出しているというか、あの活動期に入ったと言われ
入ってるんですよね、はい、だから南海トラフもね、はい、いろいろ、はい、あの体制も取ろうとしてますけれども、
はい、
でも本当にあのいくつかの、まあ、阪神淡路あたりから大きな地震が次々と起きてますけども、はい、そのあたりで私たちがこう学んでいくことっていうのは、はい、あのよくこの時間にもね、お話を皆さんにお伝えして、はい、あの繰り返し繰り返しどうすればいいかってこともお伝えしてますけども、うん、今改めて、はい、この能登の地震からの1年です、はい、防災で今改めてできること、トップに上がるのは何でしょうか。
はい、命を守る備え、
命を守る備え、多分、ね、お聞きの方はね、うん、あ、うちはあれを買ってるから大丈夫とかね、うん、はい、きっと思ってらっしゃるから、はい、次は何を準備したらいいかなぐらい思ってらっしゃると思いますけども、ね、はい、命を守る、
そうです、命がなかったら物は使えないので、
必要がなくなってしまう、
必要がなくなってしまうので、
そうですね、
はい、なので命を守る備えを一番に考えていただきたいんですけど、あの本当を言うと、ね、できることはたくさんあるんですよ、まずあの安全な土地を選ぶとか、
はい、
で構造も倒れない構造の家を鉄筋だったりとか、はい、免震加工してあったりとか、そういう建物がしっかりしていれば、あの亡くならなかった方がたくさんいるっていうのは毎回、
もんね、
はい、毎回
ほとんどがそうなんですよね。
そうです、地震の揺れじゃないよって、それはあの地震の揺れによって倒壊してしまった建物によって亡くなってるんだよって、
うん、
だからこそ耐震、あの壁1枚ずつからでもいいから耐震加工をしていくと、何年後かにはあのそこのスペースだけでも潰れない場所ができるからっていうふうに、あの去年能登地震の後にテレビでそれをあの、はい、おっしゃってる方がいて、
そうです
か、はい、あ、やっぱり専門家のね、そういう すごい先生でもそういう耐震に一番力を入れるようにって言ってるから、うん、私もそう本当にそう思いますね、潰れなければ助かるし、はい、怪我も、ね、できたらしたくないし、
そうですね、うん、
大切な方の命がなくなってしまうと笑い事では済まないというか、地震にあって家がたとえ潰れても命があったら後で笑い話にもできるんだよって、よく阪神淡路大震災の被災された方がお話しされてますけど、30年経っても言えないし、ね、まだまだ、ね、ね、1年なんて本当言えないと思うので、
そうですね、なんか大切な方がこういなくなってしまう、はい、それこそ心のダメージっていうのはもうずっと続きますね、
はい、続きます、
うんうん、
なので起こってしまう前にできること、うん、一番やってほしいのは、ね、耐震だったり丈夫な土地に丈夫な建物、うん、だけど、まあ、そこまで行かなくても、うん、今寝ていらっしゃるところがね、はい、家具がまさか倒れてくるところに寝てらっしゃらないですよねとか、物落ちてこないですよねって、
それは今からできますよね、
できます、できます、
ねね、
もし物が少なければその足といって物の間に挟まれてしまったりという可能性も減るので、うんうん、はい、やっぱり何も対策してないあの場所とちょっとは考えて高い、うん、あの背の高いものをあの倒れてくるタンスはちょっと避けとこうとか、うん、寝る部屋には置かないどこうとか工夫とかをしていくと、あの本当に安全な時間が伸びるので、
あ、はい
はいはい、あ、絶対安全っていうんではなくて逃げる時間の確保もすごく大事だなって思います、
毎回伺ってますよね、はい、だから安全な場所を作るのがとにかく大事という、はい、になるんですね、
はい、
でそれがあって初めてあの次はあの 貯めていたものを少しずついただいていこうとか、はいはい、何が大事だとかっていう、はい、だから命を守るっていうのはついついこう防災の中にトップに来るっていうのはこうやってお話を伺うとなるほどと思うんですけど、はい、ついつい忘れがちですよね、はい、家の中見回したら あれ落ちてくるな
そうなんですそこ、ね、あの想像力をこう働かせていただいて
今このスタジオでも横にある棚が倒れてきたらちょっと頭に当たりそうですよね、
はい
ねはい、これは壁にちゃんと L 字型で補強すると、はい、いやしてないんですよできてないんですよ、はい、だからすると逃げる時間が
稼げるし
少し稼げる、
はい、すぐにはあの棚が倒れてきたら痛いけど中の、ね、CD とかだったら当たっても痛くないかみたいな、
ね
はいはい、自分たちの、はい、ダメージを減らす、はい、怪我を、ね、なるべくしないようにするっていうのは、地震が起こってしまう前だったらできるので、
そうですね、はい、防災の中でもトップに挙げるのは命を守る、はい、できれば、まあ、お家を建てられる方とか、
はい、
あの
今から建てられる方も、ねうんね、いらっしゃるかもしれないので、
土地を見て
土地を見るハザードマップとかで、
ハザードマップですよね、はい、これはもう全国のどの都市でも、はい、あのホームページで見られるようになりましたね、
はい、なのでこの土地は例えば、うん、あの浸水、大雨が降ったらお水がた、ね、どれぐらいあの水はけがいいか悪いかとか、そういう、はい、あと元の土地がどういう土地だったかも大事で、田んぼだった土地を、はい、住宅にしているのかとか、池を埋め立てているのかとか、うん、切った切り戸だったり盛り戸だったりっていう、うん、本当にもし選べるなら、うん、今から買われるんだったらその土地の形状とか、うんはい、も見といていただきたいですし、もしハザードマップを見て、ここの土地がその地震の時の震度どれぐらいなんだろうとか、地震が起こって崖崩れとかで、ね、土砂が来ないのかなとか、そういうふうに先に選ぶこともできるし、マンションだったら構造も、はい、下が駐車場のマンションは潰れやすいって言われていたり、ねはいはい、鉄筋なのかとか、ね、何階建てなのかとか、はい、いろいろ
当然、ね、ご予算があるの で、あのその中で何箇所かを選んで、はい、最後にこう消去法で行くのは安全な場所を選んでいきましょ う、 いう、
はいはい、去年娘が転勤で東京に行くときにいっぱいこう、ね、どこにしようっていうので、はい、いろいろ一緒に考えながら、
やっぱり今のような条件も全部チェックしながら、
全部見ながら、あこれはダメ、はい、あここもダメって言って、
なるほどね、
はい、でハザード見て、あでもどこも東京って意外とあのゼロなんですか、
ゼロメートル地帯になるんですか、
はい、意外と低いの で川もいっぱいあって、あ水が浸水のしない場所の方が少ない気がするんですよね、
そうなんですか、
だから絶対3階以上には住もうねみたいな感じで選ぶ、その中からしかやっぱ選べないので、はい、
うん
それは一緒に選びました。
ありがとうございます。防災でできることもね、今年初めの大事な大事な一つの挙げていただいたのが命を守るというところでした、はい、そしてあのやっぱり私たち その阪神淡路大震災もそうですけど、復興に向けていろいろと、はい、あの周りから声をかけていただいたり、はいまあ、30年前ですけども、まだやっぱりいろんなことを思い出してお話しいただくと、次から次へと体験された方お話出てきますよね、
はい、
で嬉しかったこと辛かったこともありますけど、はい、やっぱり来ていただくと嬉しかったですね、
はい、あの忘れられてないというか、
そこですね、
そう、はいはい、なんか置いてきぼりになっちゃうのが一番辛かったり、周りはどんどん普通の生活だったり、だから特にこういうクリスマスだったりお正月だったりっていうイベントごとの時はあんなにテレビでは賑やかだけど、うん、ああ私たちはまだなっていうふうにすごく寂しくなっちゃうような、はい、
だからその能登の応援ということになると、向こうに行って、
はい、
向こうでお買い物をして、はい、そして美味しいものをいただいてというのが、はい、あの行っちゃダメかしらって、遊びになんてダメかしらっていうはばかるんではなくって、うん、これが、
はい、
あの能登のそして石川県の全体の復興につながると、はいはいいうことなんですね。
そうだと思います、神戸の時も来ていただきたかったですもんね、なんか遠慮しないで来ていただけたらなって思ってたので、
そうですね、
はい、外の方、ね、あっちの石川県にも、うん 娘がちょうどこの間行ってきて、すごく、
はい、そうですか、
よかったよって、ご飯も美味しいし、街、はい、もね、金沢はね綺麗だし、
私もね10年ほど前に友人とね、
はい、
久々に行ったんです、はい、っていうのはその友人は例のあのあれがあったあの東日本大震災を体験したあの友人で、もうちょっとあのトラウマから出していいかな、
はい、
旅行行こうかって言って、彼女は東京なんです、はい、で私が関西大阪からですから、はい、こう
両方
で現地集合をして、はい、で彼女がもともと住んでた金沢に行ったんです、はい、
金沢の方だ
ったんですか。そうなんです、転勤先で住んでたのでと、はい、いうことで、で行ったんですね、はい、そしたらねタクシーに乗ったら、運転手さんがもうだいぶね外国の方がやっぱりね、はい、京都から来られるんです、続きで、
はい、
加賀百万石ということで、
はい、
それで多いですね外国の方がってお話ししたら、うん、ここはね すごくねあのなんていうのかな、誇りを持ってらっしゃって、タクシーの方が、
はい、
なんとかがあってなんとかがあっ ってものすごいガイドしてくださるんです、
はいはい、
でこれとこれを食べて帰ったらいいよ、百万石だからね、楽しんでねって、だからもう京都には長い間私ももうタクシー乗ってないですけども、はい、すごい誇り持ってらして、きっとだからその方々もこの復興に力をね注いでらして、はい、行けばいろんなお話聞かせてくださるんじゃないかなと思って、
ね、そうだと思います、ね、話せる方はお話しすることでね、癒されたりとかもあるので、
だからこの間はちょうど去年の12月だったかな、ま、あの1年が近づいてきたということで、はい、いろいろこう報道でもね特集してきますけども、
そうですね、
その時にあの作って頑張って復興して、
はい、
あのシェフの人たちが、あ NHK でしてたのかな、あの揺れた直後の食料を、はいはい、自分たちで何とかしようということで、あのすごいシェフのイタリアンだったり、はい、フレンチだったり、でまた普通のお店の方だったり、居酒屋さんだったりが集まって、はい、プロの方々が集まって、で自分たち の食材もいっぱいお正月用にあったので、
は
い、
あそっか、
持ち寄って大きなお鍋で温かいのを作って、はい、でああじゃないこうじゃないって言いながら、今度はあの委託をされて作るようになって、はい、でもそろそろいいんじゃないかっていう頃に、はい、夏のまたありましたから、
はい、大
雨の、そうなんです、被害がまた起きて、
はい、
またそれで復活して皆さんで頑張ろうっていうことで、また炊き出しを皆さんでして、
はい、
で最後にあの今何かメッセージありますかって聞いたら、はい、来てください
あですよね、
だからそれだけこうあの辛い思いをされたり、復興にも、まあ、一生懸命頑張ったけど、あの洪水があって、
そうですね、
ちょっと心を ね折れかけたけども、
わ
とにかく来てください、そのメッセージは、あそうだな、私たち忘れてないっていうね、今、はい、あのデマさんおっしゃったけど、行ってあの何かをあのもちろんボランティアとして行くのも、はい、すごく喜ばれますし、
はいね、人では足りないって言われているので、
そうね、そうですね、でもそれがこうあのなかなか難しいっていう方は、はい、あの観光でいいんです、はい、遊びに来てくださいって、はい、美味しいものいっぱいありますからっておっしゃってたので、はい、それがお手伝いになるのかなという、
ね、本当ですね、人のエネルギーってすごいので、ね、行って交流してってすごく大事だなって思います、
でアンテナショップも結構あったりもしますね、
そうですか、
関西はどうでしょうかね、今ちょっとネットで調べたので、はい、八重洲の方、東京ですね、
あ東京、はい、
ね、そうですね、だからそういうのもし見つけて、
はい、
またあの今本当便利でネットでいろんな情報が、ね、取れるので、あのできることをできる方々ができる形で、はい、すればね、
はい、
あの復興のお手伝い少しなるかな
と、ね、なると思います、思いをそこに、ね、寄せてることになりますもんね、金沢とか能登に意識を向ける、
そうですね、だからあの忘れてないよっていうメッセージは一番嬉しかったですね、
はい、嬉しかったです、
だからなんか何かを通じてこう 行くなり、
はい、
また参加するなりということでしていただけたらなと思いますね、
はい、思います、
はい、そしてできれば自分たちは一つずつ学んでいけることができるので、
はい、
ぜひこの番組この配信番組をお聞きいただいて、はい、毎月第1水曜日に、ね、はい、お伝えしてますから気軽に、はい、ぜひ今日教わったのは命を守るということで、ぜひ寝室の周りを見渡し て、
はい、見渡していただいて
落ちてくるものが
ないようにとか、ガラスでね怪我をしないようにカーテンとか、はい、本当は飛散防止フィルムを貼っていただけたら嬉しいんですけど、
はいね、することいっぱいありますね、
は
い、
そうなんです、できることがあるので、ね、また私たちもまず自分を守らないと誰かを助けることができないので、まず自分が自分の命を守れるように一つでも何かしていただけたら嬉しいなって思います、
ぜひ皆さんご自分の命はご自分でまず命を守る、はい、そこからの防災が始まるというお話、はい、今日はいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。